ね、それでは私たちもですね、日本人としてのキリスト教の語り物として聖書を学んでまいりましょう。ガラテ人の手紙の2章の20節なんですけれども、それではこの人にお話ししましょう。ガラテ人の手紙の2章の20節をお願いします。はい、私は自分のように許さないに作られました。もはや私が生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私は私のために一人一人を持っていなくては、神の御子を信じて信仰を持っているのです。今日、私たちが世の中の人たちを見るときに、世の人はですね、自分がどこから来て、また何のために生きているかという、その意味を全然理解をしていらっしゃいません。生きていらっしゃいません。私たちもイエス様を信じる前は分からなかったと思うんですね。平家物語という昔の物語にもですね、水の流れの中に出てくるアブクのように、私たちは偶然発生的にこの世に生まれてきて、またアブクはポツンと消えてしまうように、虚しくその人生を終わって無になってしまう、全く何も意味のない人生だというふうに私たちは考えています。ですから昔の人は諸行無常とかね、無常とかそういうことを本当に喜んでそういう歌を歌ったりしていると思うんですね。でも私たちイエス・キリストを信じたクリスチャンはですね、私たちの人生は何のために生きるべきであるか、私たちはどのような人生を、人生を目標として人生を生きるべきであるか、そのことをイエス様を信じた時から神様から教えられていらっしゃるものであります。しかし世の中の人たちは人生の意味を知りません。本当には知りません。そしてまた何のために生かされて生きているのか、それも全然理解していらっしゃいません。ですから世の人々はですね、世の人々は永遠の喜びというのか、自分の人生の喜びを何にも知らなくて、ただ無我夢中に日々を過ごしていらっしゃるんですね。このような人々にはこの霊はあるんですけども、私たちと同じように霊はあるんですけども、霊魂という霊はあるんですけども、その霊は死んだ状態で彼らは人々は生活をしているんです。でも私たちクリスチャンはもう一度言いますが、私たち死んでいた霊がイエス・キリストによって新しくこの生き返ることができ、霊が生かされると同時に神様の子供となって永遠の喜びと祝福の中に私たちは自分の人生を歩むことができるようになっている。本当にこのことを私たちは感謝しなければなりません。私たちはイエス様を信じて新しくされている、新しく生まれ変わっている、このことを本当に心から感謝しなければならないですね。ちょっと、クリスチャンになってからですね、しばらくしてから昔のクリスチャンになる前の友達に会ったりいたしました。そうしますと、クリスチャンになる前の友達は私を見て、以前クリスチャンになる前は非常に少なくて、で物事を非常に習得的で、そして、物事をですね、物事をですね、打算的で、難しいかな、打算的で、そういう言い方をしているのを知っているんです。でもクリスチャンになりますと非常に私が明るくなって、で何事においても誰に対しても何て言いますか、その正直で真実な気持ちを持って接するようになったので、みんなびっくりしたんですね。そしてその時に私はイエス様を信じたものが新しく生まれ変わる、イエス様を信じて全てが新生するという、ボーンアゲインというか、そういうことをですね、この友達から私を見た時に、そのことを自分で理解することがあります。今日ですね、新しく生まれ変わる、申請するということについて、少し学んでいきたいと思うんですね。去年の福音書の、3章の3節と3章5節を今用意してありますが、この去年の3章の最初の時にですね、ユダヤ人の、宗教的な指導者であるニコデモがイエス様のところに夜ひそかにやってまいりました。で、ニコデモはですね、イエス様に、私は神様を信じて救われているんですけども、神の国を私は見ていません。 つまり神様に救われてるはずなんだけども、私は救われているはずなんだけども、ね、天国の喜びというか心の平安は私はないので、どうしたら神の国を見ることができますかとイエス様に尋ねる。そうしましたらイエス様はここにありますように3節と5節の中にあるように、イエスは答えて言われた、まことにまことにあなたに失礼します、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。再び同じように言われて、まことにまことにあなたに失礼します、人は水を御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。これにですね書かれているんですね。これはアダムの子孫である私たち人間は、罪を犯したアダムの結果として、で神様の前にもう罪を持っているものとして、死んだものとして、神様の与えられた祝福された人生を失ったものとして私たち人間は、今は生きているんです。だから今までの人生を全くやり直さなければ、新しく生まれ変わらなければ神の国の神を見ることはできない、神の国の祝福に預かることはできない、そういうふうにおっしゃったと思います。ですからどんなに私たちが努力しても努力しても本当の神様に合う人生を手にすることはできないんです。人間的な努力や人間的な宗教や人間的な修行によっては、私たちは新しく生まれ変わることができないんですね。つまり神様の超自然的な神の力によって無理からしてガラッとですね作り変えていただかなければ、私たち人間は新しく生まれ変わることはできない、ということをイエス様は御言葉に言っていらっしゃるんですね。ですから私たちは神聖する、新しく生まれ変わるということを私たちは願い、そして申請するということをしっかりとですね受け止めなければならないんです。昔神戸で家庭集会を見ている人がいましたときに、多くの家庭集会でこういう質問がありました。集会が終わりますとですね、姉妹たちが来てですね、私は暗い顔をしてですね、私は生まれ変わっていないように思うんですとおっしゃるんですね。なぜそう思うんですか。というのは、イエス様が死んでる前も嘘つきだったけども、イエス様が死んでからもあなたは嘘つき、嘘ついてしまいました。イエス様が死んでる前も怒りっぽかったけども、イエス様が死んでた後も私はイライラして子供に当たったりとか、ご主人に当たったりとか友達に当たったりして、もう以前として自分の内側にですね、怒りの思いが、感情がですね、怒りがですね、いっぱい溢れている、だから私は生まれ変わっていないように思いますので、もっと洗礼を受けさせてもらえないですかというふうにおっしゃるんです。で、その時にですね、洗礼、イエス様を信じた人が洗礼を受けた時に、あなたは生まれ変わったんですよ、生まれ変わったけども、まだあなたが生まれ変わっても赤子のように未熟だから、まだ昔と同じような怒りっぽくて、そしてですね、人に当たって縛られた生活、古い生活があるんですよ。あなたは生まれ変わってるんだけども、それがまだ未熟、赤ちゃんのような、そのような成長段階だから同じように失敗してるんだから、あなたは救われていますよ、あなたは申請してるんですよと何度も言ったことがあるんですね。私たちはイエス様を信じた時にですね、クリスチャンになった時に、まだまだ自分の中に幼い自分を見出すことができると思うんですね。怒りっぽい性格はまだ大を傷つってクリスチャンになっても怒りっぽくなってしまうし、悲しみ深いというか否定的に考える人という、そういうような性格はクリスチャンになってもしばらくはですね、そういう余韻がですね残って、その人の人生を振り回すことがあるんですね。だから私たちはイエス様を信じたときに、ね、私の人格、私の魂をですね、神様によって作り変えていただかなければならない。聖書の中にはロマ人の手紙の15章の5節の中にこういう言葉があります。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持ちようとしてくださいますように。イエス様と同じような考えを持って、イエス様のように努力して自分の人生を、自分の魂を訓練していかなければならない。 さらにもう一つ、第一コリントの11章の1節に、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。ですから、クリスチャンは、イエス様を信じたときに、聖書の御言葉を読んで、イエス様の歩み、イエス様の働いた言葉、そして神様の喜ばれる言葉、神様が願っていらっしゃる行いを見習ってですね、一生懸命努力して、自分の人生が成長したクリスチャンになるように、私たちは努力し、頑張るんですね。で、私たちは頑張ってですね、そしてある程度成長できると思うんです。ね、ある程度、柔和な人生をクリスチャンとして成長することができると思います。今まで祈れなかった人が祈れるようになるし、今まで腹立っていた人に対しても愛を持ってですね、そしてその人を愛することができ、包むことができるように、私たちが成長することができるんです。ところがね、人間的な努力や修養や、そしてまた自分の力で努力しているところには限界があるんですね。あるところまで行きますと、成長が止まってしまう。で、多くのクリスチャンたちが悩む、私もそうでありましたけども、努力して努力するんだけども、根本的に自分の内側にある、怒りや腹立たしさや、悲しみや、そういうのがなかなか自分の中にですね、それを突き抜くことができない。完全に自分の人格が変わったというところを体験することができないというところで、私たちは限界を感じるんですね。そこで多くの人がですね、先ほどの姉妹がそうであったり、姉妹たちがそうであったりに悩むんです。イエス様を信じている方も、私の人生はまだまだ変わっていない。イエス様を信じて、洗礼を受けて、新しく作り変えられたはずなんだけども、今ですね、まだまだ悲しみ深く、悲観的であり、否定的であって、そしてまた悲観的である人生にみんなは行き詰まる。努力してクリスチャンになり、いや、クリスチャンになって努力してクリスチャンとして成長するには限界がある。私たちがその限界に達したときに、そこで考えなければならない。神様は私たちを新しく作り変えてください。誰でもどんな人でも身を、古いものはすり出すより、身を全て新しくなり、あなたは新しい神の子供として新しくされたんだと神様言ってらっしゃるんです。でも、現実になかなか努力しても成長できない、尽きることができない、自分の感情をですね、抑えることができないところで悩んでしまう。その時に私たちが外のことを経験しなければならないのは、神様は私たちの力によって、私たちの努力によって成長してくださいとはおっしゃってないんですよ。頑張って努力してクリスチャンの道、クリスチャンの人生を歩みなさいとは神様は言ってはいらっしゃらないんですね。神様が言ってらっしゃるのは、神様の力によってクリスチャンとしてクリスチャンの人生を生きてくださいとおっしゃるんです。この聖書の手紙の3章の論説を言います。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。フィリピの1章の21節には、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。この御言葉の2つの御言葉を見ますときに、キリストがあなた方のうちに現れると、あなた方もキリストと共に栄光のうちに、あなたは新しいクリスチャンとして人生を歩むことができますよということです。つまり私たちはイエス様を信じたら、私たちのうちにイエス様が私たちのうちに宿ってくださいます。聖書の中に神の御霊なる聖霊様となって神は私たちのうちに宿られたと書いてあります。イエス様を信じます。イエスは私の救い主、私の主、そして私たちは告白をして洗礼を受けた瞬間に、私たちの内側にキリストが、イエス様が宿ってくださる。このうちに宿ってくださったイエス・キリスト、この聖霊様は私たちの命となって、以前の古いアダムの命に代わって私たちを生かす神の命として私たちの内に宿ってくださる。 つまり私たちが内側にいらっしゃるキリストが私たちの外側に私たちの人生に働かせてくださるときに聖書の御言葉を 100% 以上ですね、完璧にこれを実践することができるんです。キリストの命が、ね、現れていないのにキリストの命に頼らないで無事になっている精霊の力に頼らないで自分の知恵と力と努力によっていくら頑張ったとしても私たちの魂は私たちの人生は全然変わりはしない。でも神様はキリストの命によってあなたが人生を歩むときにあなたは本当の意味において新しくされたと神様は言っていらっしゃる。神様の神聖存在は神様の命によって新しくされることなんです。神様が私たちを新しく生まれ変わしてくださっているのは私たちの命でなく私たちの古い考えでなく私たちのキリストによって生きる生かされる私たちが初めてそれをすることができたときに私たちは生まれ変わることができるんですね。だから私たちはですねキリストの命によって自分の努力じゃない、自分の方法でもない、私努力でもいい、私のうちにいらっしゃるイエス様に、ね、追いだめしてイエス様に頼って全てによって頼って頼って頼り尽くしたときに自然と私たちの内側からキリストがですね力を持ってですね私たちの魂と人生に力を持ってそして臨んでください。その時を私たちは待たなければならない。神の力が現れる前に自分の力で物事をしてはいけないんです。神様が道を開いてくださるまで自分で道を定めて歩んだらダメなんです。神様は門を閉ざしていらっしゃるのに自分の力で釘を開けてそこに入り込もうとするから失敗するんです。神様が働いてくださるまで私たちは門が開かれるまで私たちは待たなければならない。神様の命がキリストの力があふれるまで私たちはその時まで私たちは待たなければならない。これがですね、私たちが、申請した私たちが、新しくされるということを体験する出来事なんですね。例えば、今日、ヨハネの3章をもう一度見ますが、イエス様のところにやってきました、ニコデモ。ヨハネの3章ですね、3節と5節の方を見ますが、まあ、聖書の箇所はここにはっきり出てませんけれども、ヨハネの3章には、ニコデモという人がイエス様のところに訪ねてきました。そして、イエス様、神の国を見ることができるにはどうしたらいいんでしょうか。霊と誠をもって、あなたは水と誠によって生まれ変わらなければならないとイエス様はおっしゃいました。このニコデモという人はですね、ユダヤの指導者だと書いてありますね。で、当時のユダヤの指導者というのは、貴族階級なんです。金銭的に非常に恵まれた、知恵のある人たちのことが以前の指導者になることができます。で同時に彼はイエス様がパリサイ人だというふうに聖書で言っています。パリサイ人というのは、立法に厳格で神様を信じることによって熱心な人なんです。そして、イスラエルの教師だと言ってイエス様はまた御言葉をやっています。イスラエルの教師というのは彼は神の言葉に対する学者であるためです。ですからニコデモは貴族であり神に熱心な人であり学者であり、そしてこの世に属する人々の中においては最も優秀な人、努力することにおいても信仰することにおいても神に熱心に従うことにおいてももう最高のですね、優秀な人でありました。でもこのような優秀な人であってもいくら神様の御言葉に熱心であっても彼は神の国を見ることができない、つまり神聖を体験しない。私はイエス様死んで私の人生は全く生まれ変わった、もう古い私はもうですね過ぎ去って新しい人生を喜びの中に人生を歩むというそういう体験をですね彼は全然していなかったんです。ですから私たちも同じようにしなければならない。道徳、宗教やそういう キリスト教というのは熊本というのは修行する、そういうものでなく、神の超自然的な神の力によって新しくされるという宗教であることを知らなければならない。もう一つ、第3番目に、どうすれば新しくされている私たちを再現することができるのか。ヨハネの3章の14と15節。イエス様がニコデモに最後にこう言いました。ニコデモはこう言いました。どうしたら救われるんですか？どうしたら神聖するんでしょうか？その時にイエス様がおっしゃったのは、モーセがアラムで蛇をあげたように、人の子もまだあげられなければなりません。それは信じる者は皆、人の子にあって永遠の命を持ったのです。モーセがアラノで蛇を挙げたという事件がありますよね。アラノでイスラエルの民が神様の前に、不道徳というか罪を犯したときに、燃える蛇が神から送られてきて、民をこの噛み殺していく。もう2万人か3万人ぐらいですね、以上の人々は、燃える蛇、神が使わされた燃える蛇によって、噛まれて噛み殺されてしまう、そういうような大きな裁き、神の裁きが、民の中で起こったんですね。その時に指導者でありますモーセが神様に一生懸命になりました。ああ神様、彼らの信仰を許してください、イスラエルの民の信仰を許してほしい、このように願う時に神様が青銅で作った蛇を竿の先っちょに棒の先っちょにつけて天高く引き上げなさい、天高く上に上げなさい、そしてこの絵に見なさい、神にこの絵に見なさい、ね、この聖堂の蛇を見上げたならば、燃える蛇の神の呪いから逃れることができるから、その聖堂の蛇を信仰持って神の救いを信じて見上げなさい、このように見たんですね。多くの人々は最初はそんなのを聞かなかったかもしれません。なんで聖堂の蛇と火の蛇の関係がある。聖堂の蛇はただの作り物じゃないと、私の生きている人生の苦しみは生身のもんじゃないだろうか、信じなかったけども、いよいよ火の蛇によって、神の裁きによってですね、この自分に、身に危険を及ぼす人を感じたときに、みんな見上げるんですね。聖堂の蛇を見上げた人々は、神の救いを得て、その罪の結果としての呪いの火の蛇の災いから逃れることができる。で、イエスさんがおっしゃったことは、聖堂の蛇、天と地に高く掲げられた、人間の罪を許すために掲げられたイエス・キリストの十字架に付けられたイエス・キリストを信じなさい。そうすれば聖堂の蛇を見て、その罪許されて神の裁きから逃れたように、あなた方も神様の祝福によってそして生まれ変わることができる。これにイエス様はおっしゃる。つまり私たちは聖堂の蛇、すなわち十字架の上に掲げられたイエス様を見上げる、そして見上げてイエス様の姿を見るときに、そこに自分自身の古い命がそこで死んでいる姿を見、そして神様が私たちを許してくださった神の愛と許しをそこで見ることができる。つまり信仰によって十字架につけられたイエス様を信じますと見上げたその瞬間に、神の許しと新しく申請する神様の祝福が実現するんですね。これをイエス様は私たちにおっしゃっているんですね。つまり私たちは新しくされたい、私の人生を全く新しい人生に変えたいと願うならば、私たちは十字架につけられたイエスを見上げ、それを私の信仰生活の中に受け止めていかなければならない。ガラテヤ人の手紙の2章の20節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと、私たちはそれを信仰によって受け止めるんです。 イエス様は私の人生は、ね、私の古い私の人生、嫌な人生、嫌な性格の私の人格はイエス様の十字架の上でくじ付けされて、そしてそこで神様の裁きによってそれを葬り去られた。私の古い人生はそこで死んでしまったんだ。私の人生は、私の古い私の嫌な人生は、ね、私から遠く黄泉に葬り去られてしまったということを受け入れる。そしてそれを受け入れて、それを心から信じたときに、神様の御業、神の新しい命が私たちの隣に宿ってくるんですね。そして私たちは新しいものとして、今度はですね、新しく申請することができるんです。イエス様の信じるということは非常に難しいことです。でも、十字架の上にかけられたイエス様を信じる、これを私たちは、このことについては努力しなければならない。そして次に大事な場面で努力することは、今夜に起き、今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご一緒に教えた神の御子を信じる信仰によっているのですと、私たちはそれをですね、しっかり受け止めなければならない。私が生きている、この苦しみの人生を生きているのは、ね、私が生きているならと、キリストが私のうちに、神の御子を信じる信仰によって私は日々生きている。苦しみの人生を歩んでいるけども、イエス様によって、イエス様に従って私はこの人生を歩んでいる。ね、嫌な出来事がどんどんどんどんやってきたとしても、いや、私はイエス様を信じる信仰によって、イエス様によって、共に私の人生を歩んでいるんだと、その嫌な出来事を一つ一つ、キリストによって私は生きているんだと信じて受け止める。そうしたら、その瞬間に、私の持っている苦しみが、私の前から消えてしまうんじゃないんですけども、イエス様が私たちを送ってくださって、その嫌な人生をイエス様が、私たちが嫌な人生を感じないようにイエス様が送ってその人生を、歩んでいてくださる。イエス様が私たちと共にいらっしゃって共に歩んでくださる人生を、つまりもう一つと、それとイエス様が私たちをハマってくださって送ってくださって、そして実際に苦しみの人生をイエス様が身軽で歩んでくださって、私たちはただイエス様の背中におぶられて、そして苦しみを感じなくて歩む人生と私たちは行くことができるんですね。だから新生している新しく生まれ変わるということは、本当に神様によって生かされて生きることと、イエス様によって守られて生きるということを体験することであるんですね。さらに、ヘブル人への手紙の、ロマ書の6章の6節を読みます。十字架のことです。イエス様の十字架は、ロマ書の6章の6節で公開されます。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやそれから罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。イエス様の十字架によって、私たちの古い私が、罪の体が十字架の上に釘付けされて、そしてイエス様が十字架で死なれたその瞬間に、さらに墓に葬られた瞬間に、世に下られたその瞬間に、私の古い命、古い人生は完全に消滅してしまう。記憶は残るかもしれないけれども、その痛みも苦しみも呪いも因果応報も全部そこでイエス様が十字架で読みで完全に葬り去ってください。二度と再び災いに捉えられることがなく、呪いに捉えられることがなく、完全に葬り去られてしまう。そしてイエス様が三日目によみがえったその瞬間に、私たちも同じようにして復活の命によって、キリストの命によって、私たちもその日から新しく人生を新しく歩み出しているんですね。だから私たちは、申請しているか申請していないか、いや、申請しているんですけども、申請の恵みを預かっているか、 そして新しい命によって新しく生きているか生きていないかということが大きな違いになります。でクリスチャンでも結構多くの人は悩んでると思うんですね。ああ私は生まれ変わってるんだろうか、なんでこんなふうに私の人格はまだまだ古いんだろう、イエス様が死んでる前の嫌な人格は私の魂の中に私を無に振って私を狂ってるんだろうかと悩んでいる人はたくさんいます。それはその人がまだ、ね、古い自分自身を興奮された自分自身を懐かしんでその記憶の中にその影響の中にあるからなんです。でも私たちはその時にですね、はっきり自分自身に言わなければいけない。古いものは過ぎ去った、私のうちには新しいものしかもう残っていない。私の古い人は十字架で封じ付けされて、イエス様の葬りによって黄泉に葬りされて、私の人生とは全く違う。私の古い人と私は今は関係がない。古い考えを持っている私とは関係がない。今はキリストによって新しくされ、キリストによって従っていく人生なんだとはっきり言わなければならない。最後にヘブル人への手紙の10章の20節を読みます。イエスがご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちにこの新しい生きている道を設けてくださる。ですからクリスチャンというのは新しいキリストにある人生を歩んでいるものなんです。古いものを全部私たちは無視し、考えないように、二度と再び戻らないように私たちはそういう意味で努力していかなければならない。道歩きというその三浦愛子さんの本を読んだ時に、その本の一番最後にですね、神様の愛というのは維持する愛なんだ、感情があるから愛する、なんとなく感情が高まってきたから神様を愛するという愛じゃなくて、神様は愛するのは私は神様、こんなに素晴らしいものをいただいているイエス・キリストの愛をいただいているから私を愛しましょうというのが、これは維持する愛なんだと言いました。神様は、神様も私たちを、私はあなたを愛すると意思をしてくれる。つまり私たちが何となく神様の前に清い生活しているから、神様はあなたを清いから私はあなたを愛するんじゃなくて、神様は、ね、人を愛するということを意思されている、愛してくれる。同じようにですね、同じようにされる。神様を信じるということは、神様が祝福してくださることを私は自分で意思して信じます。なんとなく道が目の前のことが良い方向に進んだから感覚的に信じますじゃなくて、いや私の人生は神が私を愛し私を祝福してくださると聖書に約束しているから私は信じます、ね、私が新しくなったことを信じます。私は新しくなれることを信じます。イエス様が共にいらっしゃることを私は信じます。イエス様が私を送っていてくださり守ってくださることを信じます。私たちはですね、神の言葉は感覚的に受け取るべきものです。神の言葉は私たちに対して約束を果たしこうするよと言ってくださる、そのしてくださるということを私たちは信じます。私はそれを そのように思います。それに信じます。それに私は従います。これがですね、神様の祝福を私たちが得る唯一の秘訣なんです。十字架につけられたイエス・キリストを私たちは見上げていきます。そして私はもう既にキリストによって葬って死んでいるんです。過去の私は死んでいる。私は肉にあって生きているのは、私のためにご自身の命を捧げられたキリストによって私は肉によって生かされているんだ。生きていかなければならないんだ。聖書の御言葉に従っていかなければならないんだ。そして聖書の御言葉通りに私は新しくされていると、肉を私たちは感謝しなければならないんだ。私はその通りにしっかり認めて、御言葉のようにどんなに優秀な人でも、どんなに生まれのいい人でも、性格のいい人でも、努力しても、キリストの命によって新しく生まれ変わらなければ 神の国を見ることはできないです。私たちはキリストによって神の国を今見ることができるんです。見えてないんじゃないんです。感じないんじゃないんです。じゃあ私は見ます。そして私はそれに信じます。そしてそれに私は歩んでいきます。そうですね、しっかりと手伝いしてですね、神様に従ってなりますね。アイズル天のお父様、あなたの御名を賛美します。イエスキリストは私たちのためにご自身の命を捨ててくださいました。どうぞ主よ、不正ですから全て終われると言ってご自分の霊を父なる神様にお委ねしました。何かの時に私たちの古い命を神様に捧げられました。そして代わりに神の命を私たちはいただいていることを感謝します。どうぞ今はキリストによって新しくされて生きていることを確信させてくださるようにお願いいたします。何を見ても新しい考え、新しい思い、キリストにある新しい思いを持って生きることができるように導いてください。というものを私たちから退けることができるように、古い自分の生き方を無視することができるように退けることができるように力を与えてください。主イエスキリストの名によって祝福し、お願いいたします。